特集、杉並人。公園を支える地域の人々。杉並緑育て組。愛される公園をみんなで作る。自然保護、環境美化などの様々なボランティア活動を行い、地域に親しまれる公園づくりを目指す杉並緑育て組。身近な公園を大切に育てようと、多くの皆さんが日々奮闘しています。今回は、樫宮公園で活動する、樫宮公園クラブのお二人に、活動への思いなどを伺いました。写真は、公園の樹木を背景に、芝生の上に並ぶ、樫宮公園クラブの七人。左から、山部さん、野戸山さん、宮内さん、丹羽さん、新さん、川波さん、安藤さん。皆さん、元気いっぱいの笑顔で、両手や片手を高く上げています。片足まで上げている人もいます。公園を支える地域の人々、杉並緑育て組、樫宮公園クラブのお二人にインタビューしました。お二人の写真があります。公園に備えられた木製のテーブルと椅子。向き合って座り、テーブルに軽く両手を乗せ、カメラに笑顔を向ける二人。左に丹羽さん、右に新さん。プロフィール、左、丹羽文康。樫宮公園クラブ代表。区、子どもプレイパーク事業を受託する NPO 法人、杉並冒険遊びの会、副代表理事。プレイリーダーも務める。右、新ゆかり。樫宮公園クラブに所属する道草広場の会代表。同会では主に読み聞かせ活動、お話のポケットを担当。杉並緑育て組とは、区内在住在勤の構成員5名以上で、継続的に活動できる団体などが、活動を希望する区立公園緑地などで、清掃、樹木の剪定、除草などを行うボランティア団体です。区では、活動時の用具支給などの支援をしています。活動を通じて、地域に親しまれ、愛される公園緑地などに育てていくことを目的に実施しています。丹羽さんにお聞きしました。みんながうまく連携して、この公園らしい循環ができている。聞き手。樫宮公園クラブ、以下同クラブは、どのような団体ですか？丹羽。樫宮公園を拠点に活動するボランティア団体です。樫宮公園は、平成16年の開園にあたって、この公園で何をしたいのか、どのような公園にしていきたいのかを区民自らが考える機会が何度も設けられました。その中で関心のある分野ごとにチームを組み、いくつかの団体が結成され、開園後に活動がスタートしました。その中の複数の団体が後に同クラブを組成しました。聞き手。どのような団体がどのような活動をしているのですか？2は、現在、同クラブに所属する団体は4つ。自然の保護、植生管理として、在来野草、昆虫、野鳥を大切にした環境づくりをはじめ、公園内にある田んぼ、ビオトープの育成などを行う、樫宮公園自然の会。樹木の維持管理を担う公園の利用者のような存在の樫宮植木応援団。公園内の植物を活用して工作などのワークショップ、観察イベント、読み聞かせなどを行う道草広場の会。そして子どもたちが自然の中で自由に遊ぶことのできる環境を提供するプレイパーク事業を行う杉並冒険遊びの会があります。添えられた写真は、 公園内にある田んぼ。聞き手、四つの団体をつなぐ同クラブの代表として、庭さんが大切にしていることを教えてください。庭、樫の宮公園が目指すのは、区民の手で育て、作り続ける公園です。その実現には、各団体の目的や大事にしている部分をしっかりとすり合わせ、連絡調整していく必要があり、そこで組織されたのが同クラブです。実際の現場では、各団体が合同で活動する機会は少ないので、月に一度の運営委員会では、できるだけそれぞれの考えを引き出し、話をしてもらうことを心がけています。例えば、こういった理由でこの木は切らずに残したい。〇〇を守るためにここは草をなくしたい、など。各団体でその時の課題も目的も異なります。そういった状況を交通整理して調整することで、活動に参加するボランティアの皆さんが気持ちよく活動できるし、より良い公園づくりにつながっていってほしいと考えています。聞き手、庭さんにとって樫の宮公園はどんな場所ですか？庭、この場所が公園になるもっと前、私がまだ子供だった頃から通って遊んでいた思い出の場所です。もともとは企業が保有するグラウンドで、当時から緑豊かな広場でした。その後、公園として整備され、新しい木も植えられ、今年で開園22年ですから、私が活動を始めてからも22年が経ったということですね。なんだかあっという間でした。公園での活動は常に季節の流れ、四季を感じながら進みます。そんな中で、例えば、樫の宮植木応援団が剪定した木を活用して、杉並冒険遊びの会が焚き火をしたり、樫の宮公園自然の会が刈り取った草花を使って、道草広場の会で工作が行われたりと、四つの団体がうまく連携した、この公園らしい循環ができていると感じています。聞き手、今後の課題、公園づくりへの思いをお聞かせください。庭、公園そのものは育ってきた木の老朽化にどう対応していくかが課題だと思っています。そして、同クラブにおいてもボランティアの高齢化は一つの課題で、活動歴が20年を過ぎた今、活動を次の世代に託していくことが重要になってきています。この公園で過ごしてきた子どもたちにとっては、この公園の風景が当たり前かもしれません。でも、多くの区民の力があってこそ、丁寧な管理が行われ、今、この風景が残せています。子どもたちがいつか、ここが当たり前じゃないと気づいたとき、区民の手で育て、作り続ける公園の担い手となって活動に関わってくれたら、嬉しいなと期待しています。新しさんにお聞きしました。活動を通して知識もネットワークも増えていくことが楽しい。聞き手、樫の宮公園クラブ、以下同クラブに関わるようになったきっかけを教えてください。新しい、自分の子供が小さかった頃は、家族で遊びに来る身近な場所でした。子供にとっては思う存分走り回れるのびのびとした公園。私は都会の中にありながら虫がたくさんいたり、緑が豊かだったり、こんなにも自然が残っていていい公園だなと思っていました。現在、私が代表を務めている道草広場の会、以下同会は、公園の管理事務所を拠点に活動する団体です。立ち上げ当初からプログラムの一つとして西荻窪エリアで活動している団体が読み聞かせを行っていましたが、浜田山エリアで活動している方に引き継ぎたいと打診があり、地域で読み聞かせ活動をしていた私が引き継ぐ形で 同会に参加することになりました。聞き手、同会はどんな活動をしている団体ですか？新しい、子どもたちが道草で立ち寄って自然に触れながら様々な楽しいことができる。そんな楽しいことを通して公園や公園に関わる人たちのことを知ってもらいたいという思いのもとに、水曜日の午後、ボランティアが得意分野を持ち寄って様々な企画を実施しています。例えば、公園内の素材でお正月の門松作りをしたり、剪定した枝、草花でクリスマスリース作りをしたりするのも毎年人気です。また、ものづくりだけでなく、公園に住む生き物の観察会なども行います。添えられた写真は、剪定した枝、草花で作られたクリスマスリース。聞き手、ボランティアに参加するようになって変化したことはありますか？新しい、遊びに来ていた時も自然の豊かさには感動していましたが、ボランティアとして関わるようになって、他のボランティアに話を聞き、公園をよく知るようになると、すごく考えられていて、いろいろな団体の多くの人の力で、この自然が守られてきたんだ、と分かり、感動がより深まりました。その背景を知ったからこそ、何か少しでも自分がサポートできたらと思い、同会の代表も引き受けることにしたのです。聞き手、活動を続ける原動力となっているのは何ですか？新しい、区民が参加してみんなで公園づくりをしていくためには、団体間の垣根を越えて人と人とがつながっていくことが大切です。公園に関わるいろいろな人と顔見知りになって、植物、生き物のことなど自分が担当する分野とはまた違う知識が増え、ネットワークが広がっていくことが活動の楽しさであり、原動力にもなっています。また、子どもたちが楽しそうに工作などをしている姿を見ると、すごく嬉しいです。何年も通ってくれる家族も多いので、子どもたちの成長がわかるのも、活動を続けている中での喜びですね。大人の方でも、このイベントを楽しみにしていたのよ、と言ってくれる方もいて、そんな言葉にもエネルギーをもらっています。聞き手、どのくらいの頻度で活動していますか？新しい、私は子育ても一段落していますので、月に1、2回ほど活動に参加していますが、皆さんそれぞれが自分の生活スタイルに合わせて無理なく活動しているイメージです。公園作りのボランティアに興味があっても、いきなり団体に参加するのはハードルが高いと感じるかもしれません。それなら、まずは参加者としてイベントなどに遊びに来て、雰囲気を知ってもらえるといいのではと思います。こんなことをやっているんだなと知ってもらい、少しずつ活動に関わってもらうこともできるので、ぜひ遊びに来てください。聞き手、今後の公園作りで取り組んでみたいことがあれば、教えてください。新しい、地域の中には同クラブに限らず、いろいろな得意分野を持っている人がまだまだたくさんいるはずです。そんな方々とコラボレーションして、これまで以上に多様な企画を開催していけたらと思い描いています。インタビュー終わり。緑に関わる活動を始めてみませんか？区立公園などの緑の維持管理に関わっていただける団体5人以上を募集しています。活動場所、内容などを区と協議の上活動を始めていただきます。詳細は区ホームページをご覧ください。ホームページは https://www.city.sugi.namai.tokyo.jp/。問い合わせ、緑公園課運営グループ。電話 530-0740。